市役所からこんにちは。まずお迎えするのは高山市民防災研究会事務局長の岩越真一さんと高山市総務課危機管理課の成原卓さんに土砂災害と河川氾濫についてお話を伺っていきます。よろしくお願いします。さて、梅雨に入りまして雨降らないなと思っていたんですが、終盤に差し掛かりました。今、本当に連日高山市内に避難勧告も発令されるほど雨が降り続いているということで、今日は土砂災害と河川の氾濫についてお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、
お願いします。
さて、高山市内に避難勧告発令されてますね、成原さん。
そうですね、はい、今回の大雨によってですね、6月の29日金曜日とですね、7月の4日、昨日ですけれども水曜日に避難勧告を発令させていただきました。
はい、
6月29日金曜日につきましてはですね、土砂災害の危険、そういったか可能性が高まったということと、あともう一つ、恵那古川が氾濫する危険が高まったということで発令しました。
はい、
あともう一つですね、昨日ですけれども7月の4日水曜日は土砂災害発生の危険が高まったということで、それぞれ避難勧告を発令させていただいております。
はい、そうしますと大雨による土砂災害や河川の氾濫というのが避難勧告の発令につながっているということなんですね。
はい、そうですね。
はい、それでは防災士の岩越さん、土砂災害、河川の氾濫のどういったことに注意が必要かということを伺っていきたいと思います。まず土砂災害について教えていただけますか。
はい、土砂災害というのは一度発生すると大変な被害になってきます。平成26年には皆さんご存知のように広島県で大きな災害が起きましたし、はい、同じ高山でも恵那古が26年に土砂災害が起きております。
はい、
その他にでもですね、今年なんかは九州でも災害が起きてますし、まあ、今年の4月も高根で土砂災害によって一時集落が孤立するということもありました。はいはい、また最近ですと今下呂の萩原で土砂災害で JR が止まっているというようなことが起きておりますので、はい、まあ、災害が起きるということを皆さん心得ていただいて、山の近くとかそういう近くに住んで見える方は早めの避難というのが大事かなと、そんなことを思いますし、まあ、普段と違う状況、まあ、山の場合ですと普段水が流れていないところから水が流れ出したとか、木がちょっと動きかけたとか、いろんなのを近くに見える方は感じておると思うんですよね。そういう場合は、まあ、避難勧告とか出る前でも自分の身を守るということで早めに安全な場所に避難していただくとか、またその避難勧告、避難指示が出た場合は速やかに安全な場所に避難するということが大事かと思います。
はい、その発生する前に前兆現象が現れるということなんですね。
そうですね、まあ、それが全て分かるわけではありませんけども、はいはい、まあ、普段と違うなと、ちょっと雨の量が多いなと、山からの水の流れがちょっと多いなと思った時は、はい、やはり自分の身を守るということで早めの避難というのが大事かなと、そんなことを思います。
はい、またこの避難所に移動した後っていうのはどうでしょうか。
そうですね、まあ、避難所で、まあ、今回もですね29日私少し回らせていただいたんですけども、大体、地域の皆さん、多くの皆さんが避難されて、家族連れで避難されて、やはり自分の身を守るということは少しずつ高山市内の方でも徹底されてきておるのかなと思いますけども、まあ、雨が止んだということで、やはり帰られる方が何人か見えました。で、特に土砂災害の場合ですと雨が止んでから、やはり山には水を含んだ土砂がたくさんあります。雨が止んでから土砂災害が起きたということもたくさんありますので、特に今回の場合ですと夜間の避難勧告ということでしたので、やはり暗い中で自宅へ帰るということは大変危険ですので、できれば一回避難された方は明るくなるまで、せっかく避難所で 避難されたんですから、明るくなるまで避難所で一時待機していただいて、うん、明るくなってから自宅へ戻られるということも考えていただきたいなと、そんなことも思います。
はい、わかりました。土砂災害一度発生しますと大きな被害となってしまいますので、早めの避難が大切ということですね。また普段見聞きしない現象があったら避難するということも大切ということを教えていただきました。では続きまして、河川の氾濫について教えていただけますか。はい、
河川というのは、普段水は少ないんですけども、雨が降りますといろんなところ側溝からとかいろんなところから水が集まってきて一気に増えることがあります。そしてまた自分の地域が雨降ってなくても、川上の方が降っておれば雨の量が多くなると、ということで、やはり河川の情報を流れてきた時には、やはり避難をする準備をしていただくということと、雨の量というか川の量を皆さん確認に出かける方が見えますけども、あれっていうのは危険ですので、行かないようにということ。どうしても河川 その水の量を知りたい方はですね、今県 の川と災害 の、そういう情報が流れておる、そういうメールがあります。メールっていうか、そういうのがありますので、そこで検索していただくと、ライブカメラも見ることができます。昨日なんかでも夜の8時半ごろでしたか、下霧の八千代橋の画像を私見ておりましたけども、川の量が大変多くなって、もう少し橋桁までもう数メーターの高さまで水が出ておったということで、それによって大体周りの川の危険を察知していただければなと、そんなことも思っております。
そうですね、ついつい心配になって川を見に行ってしまうこともありますか。ちょっと心配ですね。
26年の大雨の時にはですね、スノリ川の護岸が崩れてですね、従業員の方だと思うんですが、車が流されてしまったというような被害も発生します。でもしですね、やっぱ近くに見に行ってると、その護岸が崩れた時に巻き込まれてしまったら大変ですので、やっぱり見に行くよりもその情報を集めて避難の準備をするという方がやっぱり大事だとは思っております。
なるほど。そうしますと、起こってからではなくて、もう常日頃ちょっとこう確認するような、そういった習慣づけっていうのも大事ですね。
そうですね、やっぱり災害や土砂災害も河川の氾濫もそうなんですけれども、危険が高まってから避難するというよりかは、なるべく早くですね、災害が発生する前に避難を開始するということが、岩倉さんもおっしゃったように大事になりますので、いろんな情報の収集がありますので、川は県のホームページを見たりですね、自動でメールで通知するものもあるみたいですし、もちろん危険が迫ったら市の方から避難準備情報とか今回のような避難勧告を出しますので、そちらについてはですね、防災無線とかですね、今お聞きの防災ラジオ、あと市の配信メール配信のサービスとかですね、あとは市の公式のツイッターもありますので、いろいろな形で情報を入手することにご努力いただければ、身の安全につながるじゃないかなというふうには普段から思っています。
そしてハザードマップもありますもんね。
そうですね、情報を得たらですね、自分のうちは危険なのか危険じゃないのかっていうのは皆さんなかなかご存知じゃないと思うんです。遠藤さんのお宅にはハザードマップありますか。
ちょっと無言になってしまいました。
ですね、今日ご帰宅されたらですね、必ず確認いただきましてですね、ハザードマップにはですね、土砂災害の危険箇所というのと、あと河川の氾濫水位、氾濫した時に、浸水する想定の箇所がですね、それぞれ色に分けて塗ってあります。高山地域広いものですから、いくつかの冊子に分けて市の方で作成させていただいておるんですけども、各ご家庭にない場合はですね、高山市役所、あとは各市所で お配りしていますし、もしあのパソコンで、見たいという方いらっしゃいましたら、市のホームページにも、はい、公開してますので、ダウンロードしていただいてですね、まあ、印刷とかご活用いただくことは可能ですので、皆さん一度ご確認いただければと思います。あとですね、はい、ちょっと引き続き私話しちゃいますけども、はい、ハザードマップですね、はい、じゃあ避難勧告出てからうち危険だったかな、うちは大丈夫だったかなって確認するとですね、やっぱり時間がどうしてもかかっちゃいますし、あまりお勧めしてないです、うん、ハザードマップもそう、情報のどうやって入手するかっていうのもそうですけども、平常時からやってくださいねっていうことをお勧めしますね。平和な時に、はいはい、心に余裕がある時 に、ね、ハザードマップを見たりですね、はい、あれ、情報はどうやって入手するんだったかなと、じゃあメールを登録してみようとかですね、じゃあラジオをちょっとうちにも導入してみようとかですね、まあ、そういったことを心の余裕がある時に家族でお話をして、情報の入手、いろんないくつかの方法で情報入手するように、努めていただいたり、ハザードマップを確認していただいたりということはお願いしたいなと思っております。
はい、わかりました、ではここで、曲を聴いていただきたいと思います。小さな世界です。